このテープでは、県政だより33高知、2019年5月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報紙団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、龍馬の休日自然体験キャンペーン、高知市の高知県立牧野植物園、特集1、2ページ、令和元年度当初予算、特集2、3ページ、第3期産業振興計画、バージョン4スタート。連載コーナー、土佐人4ページ、合同会社、高知カンパーニュブロワリー、代表、瀬戸口慎也さん。情報広場5ページ、講座その1、マッチングサポーター養成、その2、第1回子育て講演会。お知らせその1、大橋通りから播磨屋橋の渋滞対策。その2、大金渓菊は植えずに駆除を。催しその1、5月11日から20日は2019年春の全国交通安全運動。その2、高知就職転職フェア2019春。その3、2019高知看護フェア。その4、高知ファイティングドッグス試合日程。その5、5月の高知競馬。試験その1、調理師試験。その2、県立病院職員採用試験。募集、県営住宅の入居者。県立施設のご案内6ページ。高知城歴史博物館その1、江戸時代へ行ってみよう。高知の城下町展。その2、お城のふもとに大集合、城泊のゴールデンウィーク。牧野植物園その1、春のガーデンツアー。その2、新園地巡りスタンプラリー。その3、季節の植物展示会。美術館春の定期上映会、イタリア映画特集。芸生天文学習館その1、天体観測学習会。その2、春の天文教室。文学館その1、高知100年文学展、大正、昭和、平成の記憶。その2、感動体験、一枚の自分史を書こう。野市動物公園その1、第28回写真コンテスト作品募集。その2、動物写真撮影会。その3、野鳥の観察会。その4、世界亀の日。カメカメエブリバディ2019。坂本龍馬記念館、獅子の肖像、公文菊仙と龍馬を描いた絵師たち展。埋蔵文化財センターその1、発掘速報展、東の土井遺跡。その2、発掘速報展、展示報告会。歴史民族資料館その1、長宗我部家の外交官、高宗我部親康の遺品。その2、歴民の日。その3、第10回、長宗我部フェス。高知県推計人口7ページ。33高知の発行や問い合わせ8ページ。以上が目次です。5月号の表紙は、龍馬の休日自然体験キャンペーン。高知市の高知県立牧野植物園です。浦戸湾まで一望できる展望デッキがあり、遊んで憩えるコンコン山広場と植物の生育などが学べるふむふむ広場。今春、牧野植物園には新しい広場が仲間入りしました。日本の植物分類学の父、牧野富太郎の業績や四季折々の植物が知れる植物園では、夜間開園や植物教室、植物解説ツアーなどイベントも多数開催。体いっぱいに植物の力を感じてみませんか？表紙では色鮮やかな花が咲くコンコン山広場を手をつないで歩く親子連れの様子を紹介しています。また、黒潮くんの一押しとして紹介するのは、探そう牧野植物園のオブジェたちです。わあ、恐竜だ！牧野植物園には、植栽されている植物に合わせたオブジェがあちこちにあるんだよ。巨大なヤッコソウや土取り餅もあるから探してみてね。以上で表紙を終わります。
次は特集1です。令和元年度当初予算。 一般会計4607億円。前年度比はプラス98億円。プラス 2.2% です。実質的な当初予算ベース4790億円。前年度比はプラス114億円。プラス 2.5% です。なお、実質的な当初予算ベースとは、各年度当初予算の額と、前年度2月補正予算額のうち、国の補正予算対応分の合計額で、実質的に当該年度に予算執行される額です。令和元年度予算のポイント。11年連続の積極型の予算。5つの基本政策と3つの横断的な政策のさらなるバージョンアップ。スクラップ&ビルドの徹底や国の有利な財源を活用することにより、今後の安定的な財政運営の見通しを確保。5つの基本政策と主な取り組みをご紹介します。なお、金額前年度比は実質的な当初予算ベースです。
その1、経済の活性化。前年度と比べ21億円増額の231億円を計上しました。詳しい内容につきましては、特集2でお伝えします。
その2、日本一の健康長寿圏づくり。前年度と比べ16億円増額の453億円を計上しました。第3期日本一の健康長寿圏構想に掲げた5つの柱の施策をさらに充実強化します。大目標1、壮年期の死亡率の改善。子どもへの健康教育や、高知家健康パスポート事業など、年齢層に応じた取り組みや、血管病の重症化予防対策を促進。大目標に、地域地域で安心して住み続けられる県づくり。地域の医療、介護、福祉のサービスを切れ目のないネットワークでつなぐ。高知版地域包括ケアシステムの構築を進めるため、市町村や関係機関と連携し、各地域の課題解決に取り組む。大目標3、厳しい環境にある子どもたちへの支援。高知版ネウボラを推進するため、関係機関が参加し、課題などを協議するネウボラ推進会議を各市町村に拡充。なお、ネウボラとは妊娠期から就学前の子どもやその家族を対象に切れ目のない支援を行う仕組みのことです。大目標4、少子化対策の抜本強化。働きながら子育てをしやすい環境づくりに向けて、時間単位の休暇制度の導入や、働き方改革の取り組みを支援。大目標5、医療や介護などのサービス提供を担う人材の安定確保と産業化。介護職員の定着に向けて、業務の一層の効率化や、負担を軽減するため、介護事業所認証評価制度の運用を通じて、魅力ある職場環境の整備を促進。その3、教育の充実と子育て支援。前年度と比べ、11億円減額の204億円を計上しました。教育などの振興に関する施策の対抗、および第2期教育振興基本計画を改定し、教育の充実と子育て支援の取り組みをさらに強化します。ポイント1、チーム学校の取り組みの徹底。 定。その1、教科の立て持ちやメンター制を活用した OJT システムの充実など、教員同士が学び合う仕組みや、高知市教育委員会と連携した指導体制を強化することで、小中学校における授業改善の取り組みを徹底。なお、教科の立て持ちとは、複数の教員が同一学年の同一教科を担当する制度。メンター制とは、ベテランや中堅の職員が助言や指導を行う仕組みです。その2、学校支援チームの学校訪問などの活動をさらに強化することにより、高等学校における思考力、判断力、表現力の育成に向けた授業改善の取り組みを徹底。その3、教員の負担軽減を図るため、公務支援員や部活動指導員などの配置を拡充するとともに、統合型公務システムの導入を進めるなど、働き方改革に向けた取り組みを推進。ポイント2、厳しい環境にある子どもたちへの支援の充実。スクールカウンセラーなどで構成する不登校対策チームの学校訪問の実施や、各市町村の教育委員会と連携した支援体制の構築など、不登校の予防と支援に向けた体制を強化。ポイント3、県立高等学校再編振興計画の推進。地域間での教育機会の格差の解消を図るため、中山間地域のすべての小規模高等学校に遠隔教育システムを導入。その4、南海トラフ地震対策の抜本強化加速化。前年度と比べ91億円増額の417億円を計上しました。これまでの南海トラフ地震対策行動計画を土台として、より難易度の高い課題に正面から立ち向かいます。命を守る対策を徹底。住宅の耐震化やブロック塀の安全対策、要配慮者への避難支援対策を徹底するとともに、南海トラフ地震の情報が発表された場合の避難所運営に対し、本県独自の支援を実施。命をつなぐ対策を幅広く展開。ライフラインの復旧対策、燃料確保対策、避難所運営マニュアルの作成、バージョンアップなどの対策を推進。生活を立ち上げる対策を着実に推進。復興まちづくり指針の策定。事業者の事業継続計画策定。高度化を支援。なお、復興まちづくり指針とは、津波による被害を受けた地域の早期復興に向けた土地利用の基本的な考え方の指針です。その後、インフラの充実と有効活用。前年度と比べ75億円増額の147億円を計上しました。四国八の字ネットワークなどの命の道の整備や河川、海岸、堤防の耐震化、防波堤の粘り強い化などを着実に進めます。豪雨などの災害に備えた対策の強化、推進に前年度と比べて64億円増額の390億円を計上。インフラ未整備箇所の対応、予防的措置。ダメージを除去し、 後の大きな被災を防止、急激に悪化する事態への対応の3つの視点で対策を大幅に強化します。次に5つの基本政策に横断的に関わる3つの政策と主な取り組みをご紹介します。その1、中山間対策の充実・強化。前年度と比べ40億円増額の327億円を計上しました。集落活動センターのネットワークを活かして、中山間地域の産業を作り、生活を守る対策を充実・強化します。集落活動センターの継続・拡充に向けて、人材の確保・育成を強化するとともに、専門家による伴走支援により、センターの経済活動をさらに強化。その2、少子化対策の充実・強化と女性の活躍の場の拡大。前年度と比べ5億円増額の100億円を計上しました。少子化対策を充実・強化するとともに、就労支援などにより女性の活躍の場を拡大します。働き方改革推進支援センターの機能強化や県内企業の働き方改革を推進する取り組みなどにより、ワーク・ライフ・バランスを推進。その3、文化芸術とスポーツの振興。前年度と比べ13億円増額の60億円を計上しました。文化芸術に触れる機会を充実するとともに、スポーツ参加の拡大などのスポーツ振興施策を推進します。地域の歴史文化施設における歴史資料の調査研究支援など、高知の固有の文化の継承及び活用を推進。多様なスポーツ機会を創出するとともに、全高知チームの取り組みへの支援や、スポーツ科学センターを活用した効果的なサポートを実施。先々にわたって財政の健全性を確保。本県の県債残高は平成30年度の豪雨災害など対応や国の防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策の活用により一時的に増加はするものの、令和3年度以降は低減する見込み。尾崎知事からのメッセージ。令和元年度は第3期の産業振興計画や日本一の健康長寿圏構想などの最終年になるとともに、県政運営3期目の最後の年になります。3期目総仕上げをしっかり行うとともに、先々にわたるまで、県政扶養を確かなものとできるように、全力で取り組んでまいります。県民の皆様には引き続き、ご指導、ご鞭撻、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。以上について詳しいことは、県庁財政課、電話 088-823-9302 までお問い合わせください。ホームページ http://www.perf.kochi.lg.jp/soshiki/ 1110401.yosam-index.html です。以上で特集1を終わります。
次は特集2です。平成31年4月、第3期産業振興計画バージョン4スタート。県経済の拡大傾向をより強固なものとするため、取り組みをさらにパワーアップします。平成21年度に産業振興計画をスタートして以降、多くの方々の地産外消の取り組みにより、次のような成果が現れてきました。第3期計画の最終年度となる本年度は、計画の総仕上げに向けた取り組みに加え、5年後、10年後を見据えた取り組みを大幅に強化し、引き続き全力で挑戦を続けます。高知県の経済状況。県経済は人口減少化においても拡大する経済へと構造を転じつつあります。実質県内総生産が平成13年度から平成20年度でマイナス 7.3% だったものが平成20年度から平成27年度でプラス 4.3% になり、経済成長率がプラスに転じる。一人当たり県民所得が平成20年度の219万2000円から平成27年度には 15.5% 増加の253万2000円になる。全国平均は 7.6% の増加。労働生産性が平成20年度の588万6000円から平成27年度には 14% 増加の671万円になる。全国平均は 4.6% の増加。地産外消公社などの支援による外消の制約件数が平成21年度の178件から平成29年度には約51倍の9127件に増加。産業振興センターの支援による外商の制約金額が平成24年度の2億5000万円から平成30年度には約27倍の66億8000万円に増加。平成30年の県外からの観光客は過去最高を更新する441万人。移住者が平成23年度の120組から平成31年2月末現在で803組となり、大幅に増加。こうした成果などにより、各産業分野の生産額等は引き続き上昇傾向となっています。各産業分野の生産額等は平成13年を1とした増減率において、県内の15歳から64歳までの人口を示す生産年齢人口の減少に連動する形で減少傾向にありました。 しかし、平成21年の産業振興計画のスタート後、それぞれの分野の生産額等は上昇傾向に転じています。第3期産業振興計画バージョン4の改定のポイント、経済成長の源泉となる付加価値の創造を促す取り組みをはじめ、次の4つを強化、紹介する4つの点以外にも、多くの取り組みを強化しています。地産外消のさらなる推進、成長に向けたメインエンジンをさらに強化。ポイント1、継続的に新たな付加価値の創造を促す仕組みを量的、質的に拡大します。その1、高知版ソサエティ 5.0 の実現に向けた取り組みを抜本強化します。なお、ソサエティ 5.0 とは、現実空間からセンサーと IoT を通じ、仮想空間に集積したあらゆる情報を人工知能 AI が解析し、高付加価値を現実空間にフィードバックするシステムなどにより、社会的課題の解決と経済発展を両立する社会のことです。IoT、AI など最先端のデジタル技術の活用によって、あらゆる分野の課題解決プラス開発されたシステムの地産外消プラス IT コンテンツ関連企業の集積を推進します。IT コンテンツ関連産業の集積の加速化。IT コンテンツ関連企業に加え、ソサエティ 5.0 に関連する分野の企業誘致を推進、AI 講座の新設など、IT コンテンツアカデミーの充実強化を図り、人材育成を加速、課題解決型の産業創出の加速化、第一次産業に加え、医療や福祉、防災など、あらゆる分野のニーズを吸い上げ、民間企業と連携した IoT システムの開発を促進する、高知デジタルフロンティアプロジェクトの推進。なお、課題解決型の産業創出とは、現場のニーズに対応した機械の開発や IoT 技術の導入により、第一次産業や中山間地域などの様々な課題の解決を図るとともに、当該機械や IoT システムの地産地消、外消を促進する取り組みです。ワンストップ相談窓口の設置による県内企業のデジタル化の推進。その2、企業や新事業展開を促進する高知スタートアップパークを充実強化します。都市圏の起業家と県内の起業家などとの共同プログラムの実施。その3、第一次産業の生産力向上、高付加価値化を図るため、IoT や AI 技術などの導入を促進します。温度、湿度、 CO2 などをコントロールする環境制御技術に、AI などの最先端の技術を融合させた NEXT 次世代型高知新施設園芸システムの開発。その4、中山間地域における新たな付加価値創造を促すため、龍馬の休日、自然、体験キャンペーンを展開します。ポイント2、公益の範囲の拡大に向けた海外展開を加速します。外商活動の全国展開に加え、海外への輸出の本格展開を図るとともに、外国人観光客の増加に向けた取り組みを強化します。その1、外商活動全般の取り組み。日本貿易振興機構JETROの連携強化。輸出ターゲット国、地域におけるネットワークの構築。県海外事務所、海外拠点、JETROの現地事務所など。その2、食品関係の取り組み。大型水産加工施設の本格稼働と合わせた水産物の輸出支援の強化。生産から販売までの関係者が連携した農産物の輸出促進。企業ごとの輸出戦略などの策定。実行支援。その3、観光関係の取り組み、メディア、SNS などを活用した情報発信の強化、重点市場を対象とした個人向け商品の充実と販売、人手不足、後継者不足への対応、成長の壁を乗り越える、成長を支える取り組みを強化。ポイント3、担い手の確保、人材育成策をさらに強化します。その1、働き方改革推進支援センターを中心に、企業における職場環境の整備と生産性向上に向けた働き方改革を促進します。その2、新規大卒者などの県内就職を促すため、インターンシップの充実など、高知の企業で働く魅力を伝える取り組みを強化します。その3、外国人性格相談センター、括弧仮称の設置など、外国人材の受け入れ環境を整備します。その4、高知県漁業就業支援センターの設置など、各産業分野において、担い手の確保、育成に取り組みます。ポイント4、企業促進とも連動した移住施策を強化します。その1、地域の様々な人材ニーズの掘り起こしを加速化するため、移住促進、人材確保センターに新たにコーディネーターを3名配置します。その2、事業者の求人情報の磨き上げを支援するとともに、高知求人ネットを充実させ、本県ならではの仕事の情報を発信します。以上について、詳しいことは、県庁計画推進課、電話088-823-9049 までお問い合わせください。産業 振興計画特設ホームページは https://sanref.pref.ko.ch.jp/keikaku/ です。なお、第3期産業振興計画バージョン4の詳細は、産業振興計画特設ホームページや、1月初旬からコンビニや県庁などで配布するパンフレットをご確認ください。以上で特集2を終わります。
次は新しくなったインタビューコーナー、土佐人です。このコーナーでは未来に向けて熱く高知県内で活躍する各分野の方々の魅力にクローズアップしています。5月号では県内では珍しい地ビール醸造者の瀬戸口さんに大阪から移住し、高知でビールを作ることになった理由やこだわり、そして夢をお聞きしました。みんなで乾杯できるビールを自然豊かな高知で作る。合同会社高知カンパーニュブルワリー代表取締役瀬戸口真也さん。私はビールが大好きなんですが、妻はビールが苦手。だったら誰もが飲めて乾杯できる食卓を豊かにするビールを作ろう。それが私のビール作りの原点だったんです。そう話すのは、昨年移住と同時に地ビール醸造所を起業された瀬戸口さん。以前は大阪の大学で電気工学、大学院ではバイオサイエンスを学び、センサー製造の企業に就職していましたが、みんなで作る合作ではなく、一から自分の手で作り上げる仕事がしたいと思うように。そこで手始めに野菜作りを始めたところ、生み出すことの面白さと充実感を経験。それが元となり、好きなビールを作るという思いに至ったのでした。その後、島根の石見麦酒で1年間修行し、地ビール製造の免許を取得。起業を計画していた時に、よく家族と遊びに来ていた高知で、起業への支援もある高知家ビジネスプランコンテストがあることを知り、すぐ応募。見事、平成28年度に優秀賞を得た瀬戸口さんは、自然豊かで食材の宝庫の高知なら美味しいビールが作れると高知での起業を決意しました。現在、高知産の柚子や文旦などを副原料にした5種類の地ビールを製造し、少しずつ県内外の店舗に販路を拡大中。高知産の食材にこだわるのは、生産者の思いを汲んだビールを作ることで、地元産品をアピールし、地域の活性化につなげたいから。また、使用済みのモルトを牧場に提供し、循環型のビール作りを目指したり、社員を増やすことで地元へ貢献したりと、高知の食材や人に愛情を注いでいます。最近では、国産地ビールのコンテスト、ジャパングレートビアアワーズ2019で金賞と銀賞を受賞。今回は自分が作ったビールだったので、次は社員と一緒に作ったビールで賞を獲得したいです。チームワークや意欲を高めていきたいと、社員への思いや新商品の開発、品質管理、経営への熱意を語ってくれました。夢はモルトもホップもすべて高知産の地ビールを作ること。高知の食材にこだわり、ビール作りに挑む瀬戸口さんを私たちも応援したいです。以上について詳しいことは、香美市土佐山田町栄町 2-29 の合同会社高知カンパーニュブルワリー、e メール info@tosaco-brewing.com com までお問い合わせください。ホームページは https://tosaco-brewing.com/です。以上で土佐人のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、講座のお知らせです。2件あります。その1、マッチングサポーター養成講座、出会いへの支援を希望する方を対象としたイベントや、お引き合わせでフォローを行っていただけるボランティアを要請します。日時、会場を申し上げます。5月26日日曜日、午後1時から午後4時まで、安芸市本町の安芸商工会館。6月8日土曜日、午後1時から午後4時まで、四万十市宇山さつき町の四万十市立中央公民館。6月9日日曜日、午後1時から午後4時まで、高知市千代町の千代町テラス。対象、20歳以上でメールができる方、募集人数それぞれ20人。申し込み期限、5月22日水曜日。申し込み用紙配布場所、高知出会いサポートセンター、少子対策課ホームページ。申し込み方法、メール、ファックス、郵送は必着です。受講料無料。お申し込み、お問い合わせ先は郵便番号780-0053、高知市駅前町 5-5、大同生命高知ビル2階、高知出会いサポートセンター。電話 088-821-8080、ファックス 088-821-8100、 E メール kochike.oun@pony.ocn.ne.jp です。その2、第1回子育て講演会。子どもの気になる言動について捉え方を一緒に考えてみませんか。講師、臨床心理士の浜川ひろこ氏。日時、6月1日土曜日、午後2時から午後3時40分まで。受付は午後1時30分からです。場所、阿川郡井野町にあります、高知青少年の家。対象、子育てに悩みや不安のある方、子育て支援に関心のある方。募集人数、80人、受講料無料。申し込み期限、5月31日金曜日。なお、託児が必要な方は、5月30日木曜日正午までにお申し込みください。申し込み用紙、配布場所、高知県心の教育センターホームページ。申し込み方法、電話、ファックス、メール。お申し込み、お問い合わせ先は、高知県心の教育センター。電話、088-866-0900。ファックス、088-866-0903。E メール、311902@ken.pref.kochi.lg.jp です。次はお知らせです。2件あります。その1、大橋通りから播磨屋橋の渋滞対策。当該箇所の渋滞緩和を図るため、 6月に渋滞対策を実施します。対策後は播磨屋橋交差点を路面電車側の車線から車線変更することなく直進が可能になります。詳しいことは国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所電話 088-885-4825 までお問い合わせください。またホームページ http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/ にも詳しく掲載しています。その2、大金景菊は植えずに苦情。4月から7月頃に花を咲かせる大金景菊は特定外来生物に指定され、庭や花壇での栽培、植物、種子と根の移動、運搬は禁止されています。種子の飛散防止のため、次の3点に注意して駆除してください。 1. 駆除は花が咲く前か咲いた直後、種子ができる前に行う。 2. 繁殖を防ぐために根から抜き取る。 3. 抜き取ったらすぐにビニール袋に入れ、枯れた後燃えるゴミとして処分する。詳しいことは高知県庁環境共生課電話088-821-4842までお問い合わせください。次は催しのお知らせです。5件あります。その1、5月11日から20日は2019年春の全国交通安全運動。5月10日にはチラシや反射機材付きキーホルダーを配布し、交通安全を呼びかけます。詳しいことは高知県庁県民生活男女共同参画課電話 088-823-9319 までお問い合わせください。その2、高知就職転職フェア2019夏。東京と大阪で県内企業約50社の採用担当者が参加する就職相談会を開催。申し込み不要。東京、日時6月29日土曜日午後0時から午後4時まで。場所、東京都中央区日本橋の日本橋プラザビル。大阪、日時6月30日日曜日午後0時から午後4時まで。大阪市中央区難波の難波御堂筋ホール。対象、高知県への UI ターンを検討する方。詳しいことは一般社団法人高知県移住促進人材確保センター、電話 088-855-7748 までお問い合わせください。その3、2019高知看護フェア。看護職を目指す方の進学相談会です。先輩や看護学校の教員学生の話が聞け、ナースウェアファッションショーなどの催しも実施。申し込み不要。日時5月11日土曜日午後0時から午後4時まで。場所、高知市九反田にあります高知市文化プラザカルポート。対象、看護職を目指す高校生、社会人、保護者、進路指導担当者。詳しいことは高知県看護協会電話 088-844-0678 までお問い合わせください。その4、高知ファイティングドッグス試合日程をお知らせします。なお、試合日程、開催場所は変更になる場合があります。5月6日 月曜日休日、秋市営球場、午後1時開始。2日木曜日、22日水曜日、30日木曜日、31日金曜日、高知球場、午後6時開始です。詳しいことは、高知ファイティングドッグス球団、電話 088-878-0775 までお問い合わせください。その後、5月の高知競馬よさこいナイター開催日程をお知らせします。2日木曜日休日、3日金曜日祝日、11日土曜日、12日日曜日、18日土曜日、19日日曜日、25日土曜日、26日日曜日、2日重賞第10回福永陽一記念、19日準重賞山桃特別。詳しいことは高知県競馬組合、電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次は試験のお知らせです。2件あります。その1、調理師試験。日時、10月12日土曜日、午後1時30分から午後3時30分まで。場所、高知市朝倉母の県立福祉交流プラザ。安芸市本町の安芸商工会館。四万十市宇山さつき町の JA 高知県畑地区本部会館。受験料6100円。出願期間5月13日月曜日から6月7日金曜日まで。募集案内配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー。それぞれの福祉保健所、高知市保健所、それぞれの市町村役場、出願方法、簡易書き留め、消印有効、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 103-0012、東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5、JACC ビル5階、公益社団法人調理技術技能センター、電話03-3667-1815 です。その2、県立病院職員採用試験。日時、6月22日土曜日、23日日曜日。場所、高知市丸の内にあります、高知県職員能力開発センター。出願期限、5月24日金曜日まで。募集案内、配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー。県立病院課ホームページ、安芸総合病院、畑県民病院、出願方法、持参、インターネット申し込み、郵送は消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0850、高知市丸の内1丁目 7-52、県公営企業局、県立病院課、電話 088-821-4631 です。次は募集のお知らせです。県営住宅の入居者募集、定期募集、高知市、沖田、若草町、鏡川、船岡、小高佐、三の丸、横浜、横浜第二、ケラ、東津南、京水、長浜、馬場の西、東洋町、野根第二、 室戸市、元、羽、柳の内、奈半利町、奈半利、奈半利東、田野町、田野、田野西、安芸市、桜ヶ丘、安芸東、江南市、赤岡、赤岡東、吉川、香美市、土佐山田、南国市、南国、東地、日高村、日高、土佐市、土佐南、土佐、四万十市、中村、宿毛市、宿毛、随時募集中、室戸市、竹浜、東洋町、野根、本山町、本山、江南市、別所山、黒潮町、佐賀、高知市、視聴覚障害者住宅、春野、申し込み書配布場所、高知県庁1階、募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、高知市内のそれぞれの市民会館、高知市を除く該当するそれぞれの市町村役場、申し込み書配布期間、5月14日火曜日まで、募集期間、5月8日水曜日から14日火曜日まで、応募方法、持参、なお、土曜日、日曜日、祝日を除きます。郵送は当日消印有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0832、高知市九反田 4-10-401、トップワン四国4階にあります、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。高知城歴史博物館は午前9時から午後6時。日曜日は午前8時から午後6時。野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要の場合があります。5月号では全9施設のイベントをご紹介します。案内1、高知城歴史博物館。イベント2件をご紹介します。イベント1、江戸時代へ行ってみよう。高知の城下町展。開催日6月10日月曜日まで。イベント2、お城のふもとに大集合、城泊のゴールデンウィーク、開催日4月28日日曜日から5月5日日曜日祝日、物産展や新茶の振る舞い、土佐和紙や県産材を使ったワークショップ、手裏剣体験などを開催。高知城歴史博物館の住所をお知らせします。高知市大手筋 2-7-5 電話 088-871-1600 観覧料企画展700円案内に牧野植物園イベント3件をご紹介します。イベント1春のガーデンツアー開催日5月26日日曜日までの土日1回目午前10時30分、2回目午後1時30分、ただし4月27日から5月6日を除きます。植物と園内の見どころをたっぷり紹介。募集人数、 それぞれの会とも20人。当日受付先着順です。イベント2、新園地巡りスタンプラリー、開催日5月26日日曜日まで。スタンプをしていくと、30年後のコンコン山広場が姿を現します。イベント3、季節の植物展示会、サボテンと多肉植物展、開催日5月11日土曜日から19日日曜日。山あじさい展、開催日5月18日土曜日、19日日曜日。さつき祭り、開催日5月23日木曜日から26日日曜日。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山4200-6、電話088-882-2601、入園料720円、休園日6月24日。案内3、美術館、春の定期上映会、イタリア映画特集、開催日6月7日金曜日、8日土曜日、9日日曜日、イタリア映画を代表する歴史活劇、イタリア式喜劇、ネオレアリズモなどから代表作を上映。観覧料、ワンプログラム1200円、前売り1000円。場所、県立美術館ホール。美術館の住所をお知らせします。高知市高須 353-2、電話、088-866-8000。なお、展示棟は耐震工事のため、2020年1月1日まで休館。案内4、芸術天文学習館。イベント2件をご紹介します。イベント1、天体観測学習会。開催日、5月9日木曜日。31日金曜日、午後7時から午後9時。春の星座を写真に撮ろう。参加料無料。募集人数、それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、前日まで電話で受け付けています。イベント2、春の天文教室。開催日、5月4日土曜日。午後4時30分から午後9時。芸術天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸術村和敷港 4668-1。連絡先、高知県文教協会。電話 088-824-5451。観測学習会の開催日のみ開館。案内4、文学館。イベント2件をご紹介します。イベント1、高知100年文学展。大正、昭和、平成の記憶。開催日6月23日日曜日まで。観覧料400円。イベント2、感動体験。1枚の自分史を書こう。開催日5月26日日曜日。午後2時から午後4時。参加料、当日の観覧券が必要です。申し込み方法、電話にて前日まで受け付けています。思い出の写真をご持参ください。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20。電話 088-822-0231。観覧料、常設店360円。案内後、野市動物公園。イベント4件をご紹介します。イベント1、第28回。写真コンテスト作品募集。開催日、5月1日水曜日祝日から、7月31日水曜日。2018年8月1日以降に、当園で 撮影した作品を募集。一人3点まで。金賞作品は来年のカレンダーに採用します。なお、申し込み方法など、詳細は募集要項をご覧ください。イベント2、動物写真撮影会。開催日5月26日日曜日。午前9時35分から正午まで。動物撮影の技術やポイントを学びます。講師、写真家、岩崎勇支援長。募集人数先着50人。申し込み方法、5月1日水曜日祝日から電話で受け付けています。イベント3、野鳥の観察会。開催日、5月12日日曜日。午前9時から午前11時30分。募集人数先着30人。申し込み方法、5月6日月曜日休日までに電話またはホームページからお申し込みください。イベント4、世界亀の日、亀亀エブリデイ2019、開催日5月26日日曜日、午前11時から午後3時、公演、午前11時と午後1時30分、亀の話や生態展示で魅力を伝えます。講師、野田秀樹氏。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738、電話0887-56-3509、入園料460円、休園日5月7日、13日、20日、27日。案内6、坂本龍馬記念館。獅子の肖像、公文菊仙と龍馬を描いた絵師たち展。開催日、7月15日月曜日祝日まで。龍馬の肖像画を数多く描いた公文菊仙の作品を中心に獅子の肖像を展示。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦戸城山830、電話088-841-0001、入館料700円。案内7、埋蔵文化財センター、イベント2件をご紹介します。イベント1、発掘速報展東の土遺跡、開催日4月21日日曜日から、7月5日金曜日、江南市高層川右岸に位置する遺跡の発掘調査の成果を紹介。イベント2、発掘速報展、展示報告会、開催日5月12日日曜日、午後2時から午後3時30分、弥生時代から古代のほか地域との交流を物語る土器や、中世の土佐市中の一人、高祖壁氏関係と思われる屋敷跡などを解説。募集人数先着40人、当日受付です。埋蔵文化財センターの住所をお知らせします。南国市篠原、1437-1、電話088-864-0671、入館料無料。休館日、土曜日、企画展以外の日曜祝日。案内8、歴史民俗資料館。イベント3件をご紹介します。イベント1、コーナー展。超曽我部家の外交官、高曽我部親康の遺品。開催日、6月2日日曜日まで。元親の実邸、親康所要の陣羽織などを展示。イベント2、歴民の日、開催日5月3日金曜日祝日、入館無料、坂本龍馬出版写真の特別公開やクイズの陣などを開催。イベント3、第10回超曽我部フェス、 開催日5月18日土曜日、盾と楽器の演奏を融合した破天荒路の迫力の演舞やグルメが楽しめます。歴史民俗資料館の住所をお知らせします。南国市御光町八幡 1099-1 電話 088-862-2211 入館料企画展510円。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計分析課から3月1日現在の高知県推計人口をお知らせします。高知県人口の総数は702,827人。前の月に比べ707人の減少です。そのうち男性は331,357人。前の月に比べ259人の減少です。女性は371,470人。前の月に比べ448人の減少です。世帯数は317,531世帯。前の月に比べ310世帯の減少です。三三高知2019年5月号の発行部数は34万部。発行は令和元年5月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25、E メール11-1301@ken.pref.kochi.ld.jp、ホームページ http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、メール版の配信を開始しました。ご希望の方は、広報・広聴課までご連絡ください。展示版・録音版をご希望の方は、高知県庁障害福祉課電話 088-823-9634 までお願いいたします。高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。三三高知5月号をお伝えしました。青葉の香る5月、さつきとなりました。いよいよ令和元年の始まりです。良き年になりますよう祈っております。今月はエンドご飯を炊いてみましょう。材料は4人分で、白米 2.5 合、もち米 0.5 合、エンドウ豆、さや付きで 200g、調味料、塩大さじ2分の1、みりん大さじ2分の1。作り方、1、白米ともち米は洗って水切りし、30分ほど置きます。2、炊飯器に1を入れ、調味料とエンドウ豆を入れて炊き、10分ほど蒸らして混ぜます。いずれの炊き込みご飯の場合でも、もち米を少し入れると大変美味しくなります。